旧約聖書レビ記18章1節から5節、旧約聖書202ページです。
聖書を読みいたします。旧約聖書レビ記18章1節から5節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。聖書は以上です。
旧約聖書レビ記29章1節から5節を通して、レビ記18章1節から5節を通して義と認められる恵みと題して、佐野牧師に説教していただきます。
おはようございます。先ほど赤江先生もお祈りしていただきましたけど、昨日は彩花 の学習発表会とまた文化祭があってですね、そしてそこで彩花の生徒たちが本当に喜んでいろいろな今まで準備してきたものを披露してくださる姿を見ました。またその前の日にはまさきくんとまたまみさんの結婚式があって、私も幸せそうな2人を見てですね、また本当にそれを心から祝福している教会の皆さん一人一人を見て、本当に自分も嬉しくなりました。実は私もですね、結婚記念日が11月23日でして、11月23日で15年を迎えたわけですけれども、なんていうか、そういうこともまた思い出す機会となってよかったなと思っています。では初めに一言お祈りをしたいと思います。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたがこの教会を祝福し、この教会であなたと出会う魂が起こされ、育ち、そして結婚し、また本当にあなたの身元に帰る時まで、あなたと共に歩む道が備えられておることを心から感謝をいたします。これから一緒に、この御言葉を味わっていきますけれども、あなたがどうぞ私たち一人一人に御言葉を通してお語りくださいますように。またこの者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主よ、あなたが口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たしてくださいますように。そしてあなたの御言葉をまっすぐに取り継がせてください。この時を感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちがこの世の中にあって、このクリスチャンとして歩んでいく、生きていくというのは、それだけでかなり大きな戦いがあるのではないかなと思うんですね。この世の常識と私たち、この聖書に書かれているクリスチャンの生き方が大きく違うときに、私たちは何を選んでいけばいいのか、また何を具体的に選んで行動するということだけではなくて、どのような意識を持って それを選び取っていったらいいんだろうか。そういう戦いが私たちには絶えずあるのではないかなと思うんですよね。そして私たちこの世の中でこの一人のキリスト者として神様と共に歩んでいくためには、この人生の戦いをこの神様と共に生きていく、その神様との直接的な太いパイプと、また私たちが神の民として共に歩み、共に支え合い、励まし合っていく仲間の両方が必要なのではないかなと思うんです。イスラエルの民もこの私たちと同じような生き方の戦いを経験していたことだろうと思うんです。今日読んだ箇所などはこのまさにそういう箇所だと思うんですね。レビ記を読んで何をそんなと、ずっとレビ記を読んでこられた方で、もうはぁ、レビ記みたいな印象を持っている方はそう思うかもしれないですけれども、そうなんです。実際レビ記というのは読んでいてなかなかこのハードな箇所ではあると思います。私も中高生とか青年の時とかはですね、この聖書の中で何か冗談のように、こんなことしちゃいけませんけど、中高生の人たちも真似しない方がいいと思うんですけれども、冗談のようにこの何か聖書の箇所を開くとか、この聖書の箇所で、この一番好きな箇所はというのをこの冗談で答えるときにレビ記を引用してきたりとかですね、僕はレビ記がみたいなことを言ってジョークを言ったことがありますけれども、そのくらいとっつきにくい箇所だったんです、私にとっては。でもじっくり読んでいくと、このレビ記というのは非常に面白い。何が面白いかというと、神様はこのレビ記をイスラエルの民に与えることによって、こう神様が聖であるように、あなた方も聖なる民として歩まなければいけないということを具体的に教えているんですね。で、それは今の私たちにとって必ずしも具体的ではないかもしれない。確かに生贄の箇所であるとか、サラートが何であるとか、そういうことというのは今の私たちにとってそれほど大きな関係はないかもしれないです。しかしその一つ一つを守りながら神様の民として歩んでいったその歴史を見ていくときに、またそこに自分自身が寄り添っていくときに、確かに同じ神様を信じて、同じ神の民として歩んでいった人たちがここにもいるということがわかるのではないかなと思うんですよね。イスラエル人と言いますけれども、この今日読んでいるレビ記に出てくるイスラエルの人たちというのは、イスラエル人たちは、エジプト生まれのエジプト育ちでした。彼らはエジプトという国の中で400年間歩んできたんです。しかもエジプト人としてではなく、このエジプトの中の少数民族、それでもかなり多かったですけれども、エジプトの中の外国人として歩んできた。エジプトという国は超大国です。非常に豊かでした。しかしそれに比べて自分たちイスラエルは弱く貧しく、そして奴隷として扱われていた。私たちこの世の中で、この特に日本ではクリスチャンって少数ですよね。少数なものとして非常に生きづらさを感じることというのは多いと思います。世の中ではこうだけど、聖書ではこう言ってる、だけど私はクリスチャンだと大きな声で言うことがなかなかできない、そういう人もいるのではないかと思うんです。神様が生きておられるのに、おられるのなら、私を神の民だと思うなら、なぜ私はこんなことを経験しなければならないのかと思う人もいるかもしれない。当時のこのイスラエルの人たちも同じような思いをしていたと思うんです。なぜ天と地を作られた本当の神様が私たちの神様だというのならば、なぜエジプトはあんなに栄えていて、 私たちは弱いのか。なぜエジプトばかりあんなに富んでいて、私たちはこれほど貧しいのか。そういう思いになったこともあるのではないかと思うんです。このレビ記が与えられた頃のイスラエルというのは、もうエジプトは脱出して荒野にいましたから、エジプトの文化からはすでに離れていました。でもまだエジプトを出てから1年くらいしか経っていませんから、生き方や常識は昔のままなんですね。じゃあどんなことが聖書に書かれているのか読んでみたいと思います。一節から三節をご覧ください。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方は、あなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。ここで神様がイスラエルの民に伝えていることは、エジプトの習わしもカナンの地の習わしもあなた方は真似てはいけないということです。具体的にどんなことが書かれているでしょうか。この後の18章から20章あたりをざーっと読んでいくとですね、大きく3つのことについて書かれていることがわかります。一つ、まず最初に書かれているのが、結婚と性の問題です。そして次に、偶像礼拝について、特にモレクという偶像について書かれています。そしてもう一つは、畑のこととか裁判のこと、つまり、この隣人との関係、隣人との関係、私たちがこの世で隣人とどう歩んでいくのかということが書かれています。この結婚と性についてのこと、そして偶像礼拝と聞くと私たちと関係ないと思うんですけれども、信仰生活について、そしてこの世で生きる人間関係について、結婚と信仰生活と人間関係、そう考えると、これは私たちの生活のすべてと言ってもいい、すべて基本的なところが書かれているんですね。じゃあどういうことが書かれているのか。具体的にこういうことが書かれているとは、18章から20章までのところを読んでいくことはしませんけれども、この結婚関係ということに関しては、私たちこの聖書に書かれている、この一人の妻を大切にするという関係と、この日本の中でどのようなことが奨励されているか、またどのようなことが良しとされているかというのは、大きく隔たりがあるということは皆さんもご存知と思いますし、それについて心を痛めておられる方も多いと思います。その結婚と性について。で、偶像礼拝についてというのは、偶像礼拝と聞くと、私たちとは離れていることと思いますが、私たちはその世界からこちらの神様のところに連れてこられているわけですから、枠組みがこのそのまま残ってきてしまっているということがあるんですね。具体的にどういうことなのか。ある宗教学者が、日本の宗教というのは基本的に、何でしたっけ、ちょっとすみません、日本の宗教というのは基本的に御利益とたたりによってできているっていうことを言った人がいるんですね。面白い表現だなと思ったんですけれども、例えばこの日本の古来の神社とかそういうのが多いですよね。ここに行くと、この学問の神様にお祈りをしてお願いをすると、勉強がよくできるようになる。またここら辺は何か失礼なことをすると、このたたりがあるから、こういうことはしない方がいいとかですね、そういうことがあるわけです。で、それを私たちの信仰生活に持ち込んでくる。神様にお願いをしといたからいいことがある。今回私にこんな悪いことがあったのは、 きっとこういうことをしたせいだとか、そういう枠組みで考えてしまう。そうすると私たちの信仰生活からとても大切なものが抜け落ちてしまうんですね。で、その大切なものって何かっていうと、神様という人格との関わりなんです。日本の古来の宗教というのは、このたたりとご利益、そこでつながっているということは、人格は関係ないんです。恵んでくれるか、たたりをくれるか、どちらか。しかし、私たちが神の民として歩んでいくということは、そこに中心があるのではない。もちろん、これをしたらいけない、悪いことが起きますとか、これをするとこんないいことがありましたとか、そういうことは聖書にも書いてますし、私たちの信仰生活でも経験しますが、それは中心ではないんです。この中心にあるのは神様との生きた関わり。それがとても大切なんですね。そしてこの畑のことや裁判のことというのは、例えばどんなことが書いてあるかというと、畑の周りを、畑っていうのは全部、イスラエルの畑は全部自分で飼ってしまってはいけないと。周りに残しておきなさい。また、この収穫をしている時に落ちたものを拾い集めてはいけない。そういうものは全部貧しい人たちのために、また、仕事がなくて困っている外国の方とか、そういう人たちのために取っておきなさい。そういうふうに教えられているんですね。で、そういう感性、神様と私の交わり、また隣の人、隣人を思いやっていくという、そういうことを神様は大切にしなさいと言われている。しかしエジプトの国もカナンの国もそうではなかったわけです。結婚と性についてはいろいろな偶像礼拝との関わりの中で一夫一妻にとらわれない性のあり方があり、また偶像礼拝と一緒になった売春などもありました。また経済的なところにおいては、自分がこの集めて自分が豊かになっていくことを求めていく、そのような世界があったんです。そして神様との関係も、やはりこのたたりとご利益というようなものが、当時のこのオリエントの宗教を見ていても多くあったのではなかったかと思います。カナンの地の宗教は豊穣の神と言われるものでしたし、そういうところで生贄を捧げて自分を恵んでもらうための宗教だった。しかし、そのような周りの民の姿を見て、イスラエルたちもまた、イスラエル人たちも心を動かされたんです。彼らの歩みを見て、あ、なんか自由そうだな。私たちの方が窮屈だな。彼らの方が飛んでいるなと思っていたんです。アラノで暮らしているイスラエル人たちがエジプトのことを思い出してこう言ったという、言葉が出エジプト記の11章に載っています。ああ肉が食べたい、エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ。彼らは神様が降らせてくださったマナで生活をしていたんですが、こんなマナしかないと不平を漏らすようになっていた。しかしそのような中で、この神の民として生きていくというのはやはり大変なことなのではなかったかと思うんです。マナしかないと言ったイスラエル人を、そんなのダメだと言う、今は生きている私たちが言うことは簡単なのですが、同じ味のパンしか食べれないと考えたら、ああ肉食べたいな、焼き肉が食べたい、ああ刺身が食べたい、寿司が食べたい、ケーキが食べたいと、やっぱり私たちも言うと思うんですね。 神の民として生きていくというのは、やはり自分の欲望を満足させていくだけの生き方ではない。神の民として生きていく喜びがその民の中で作り上げられていかなければいけないと思うんです。はじめにこの昨日祭歌の学習発表会や文化祭があったという話をしましたけれども、この祭歌で歩んでいる子どもたちを見て、いいなと思うことが一つあるんです。それは、彼らは堂々とクリスチャンであることをこの表しながら生きていくことができる。それは特にこのクリスチャンホームで育った子どもたちにとっては非常に大きいテーマなのではないかなと思うんです。私も小さい時から教会に行ってましたけれども、やはり自分がクリスチャンであるということをこの公にしていくというのはなかなか勇気がいったんです。特に中学ぐらいになってくるとですね、お前はイエス・キリストを信用しとるんかみたいなことを言われたりとかですね、修学旅行でみんなでおみくじを引く時になって、クリスチャンはおみくじ引かんのかとか、そういうことを言われたりとかして、うまく説明できない自分がもどかしかったということがありました。でもこの祭歌の中で神様を喜んで、そして神様を見上げて生きていくということは幸いなことなんだということを経験して外に出ていくというのは非常に素晴らしいなと思ったんですね。続けて4節5節をお読みしたいと思います。ご覧ください。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。レビ記を読んでいくと、私は主であるという表現が多くあることに気づきます。この私は主であるという言葉は、私はあなたと共にいて、あなたを私の民として導きますよと。だからあなたも私を恐れて、私の民として生きていきなさい。そういう意味の言葉です。つまり、この五節の言葉は、この戒めを守ってあなた方は生きていきなさいという励ましの言葉なんです。この戒めを守れるなら生きれるけど、そうじゃなかったら私はあなた方を捨てるよという、そういう脅しの言葉ではないんです。私たち新約の時代に生きていると、この旧約聖書の戒めを読んでいくと、これはなかなか守るのが無理なんじゃないのかなという思いになることがよくあります。例えばこの実戒として与えられている言葉もですね、イエス様がこの言葉っていうのはこういう意味ですよ、人を殺してはいけませんというのは、殺したいという思いを持つことも含まれるんですよ、無理でしょということをこの言われるわけです。そうすると私たち、守ることなんてできないと思うのがまず先に来るのではないかと思います。しかし、このレビ記の時代も、新約聖書の時代も、神様を信じて生きる人のこの信仰者の歩みというのは、実はほとんど変わらないんです。レビ記の時代、自分の罪が許されるために、彼らは生贄を捧げました。祭壇に自分の羊を引いてきて、そしてそれに手をかけて罪を告白し、その羊をほふり、そして祭司がその血を祭壇に注ぎ、その肉が、生贄が燃やされていくときに、ああ、自分も神の民として、罪許された者として歩んでいくことができる。これは神の民とされている特権なんだ、幸いなんだということを受け取って、彼らは帰っていきました。私たちも同じだと思うんですね。イエス様が私たち ために死んでくださった、十字架にかかってくださった、その恵みを受け取って、そして悔い改めて、ああ確かにこの罪のためにイエス様が死んでくださったということを思い起こして生きていくのが私たちの歩みです。そう考えると、こう私たちの歩みというのは、いつもこの神様のまず招きと導きと、そして愛がまず最初にあって、その応答として私たちの歩みがあるということがわかります。罪を犯したら悔い改めて、神様が私を愛しておられるように、私も隣人を愛して歩んでいく、これがクリスチャンの歩みです。先ほどこの一昨日ですね、まさきくんとまみさんの結婚式があって本当に嬉しかったという話をしましたけれども、私もこの15年前にこの結婚記念日11月23日に迎えたんですが、実はその1年後の結婚1周年の記念日の時、私どこにいたかというと、実はここ西大寺キリスト教会にいたんですね。この11月23日を含めた連休に、私が当時所属していた知立キリスト教会の役員の研修会がありまして、で西大寺キリスト教会さんでちょっとお前たち行って学んでこいというふうに送り出されて、そして数日教会でお世話になって、長老会に出させていただいたり、礼拝に出させていただいたり、赤井先生からお話を聞かせていただいたりという時を過ごしました。でなぜその時の話をするかといいますと、この神の民として生きていくという時に、その生きていくということは私たちの全生活を含んでいるということを改めて思い出したからなんですね。この赤井先生から、この西大寺キリスト教会はゆりかごから天国までをこのケアしていく、一緒に歩んでいく、そういう教会でありたいと願っているんですという話を聞いて、私もですね、本当に教会というのはこのそうでありたいなと思いました。そして礼拝にも出させていただいたんですが、第3礼拝でやはりその時も前の方に中高生とか子どもたちが座っていてですね、確かその時はどこか教理問答か何かの後に退出していた子たちが結構いたような気がするんですけれども、そういう時代だったのかなと思います。あとその時のことでこの強烈に私のインパクトに残っているのが、旧街道の西村先生の牧師室でして、何かこの物質とかなんかベタベタと張り紙がいっぱいしてあって、これは本当に牧師室なんだろうかという、そういうこのカオスな状態になっていたことを覚えているんですけれども、今から思い出すと、あそこで溜まってたのは当時の多分力くんたちなのかなと15年前思うんですよね。そしてあと和室に、多分和室だと思うんですけど、私も来てからリフォームされた旧街道しか入ってないのでよく覚えてないところもあるんですが、漫画が確かたくさん当時ザーッと置いてあったような気がするんですけれども、私の記憶に間違いがあったらそれ間違いですと言ってくださっていいんですけれども、漫画がたくさん教会に、しかも聖書物語じゃなくて普通の漫画が置いてある。おお、これが西大寺キリスト教会かと思って、で本当にこれがこの次世代宣教のこの最前線かと思ったのを強烈に覚えています。私も当時中高生科の教会学校の教師をしておりまして、このどうしたら導けるか、このどう一緒に時間を過ごしていくかということを本当に考えていたところでした。そして15年経ちまして、皆さんとこうして一緒にこの教会立て上げていけるということを本当に感謝していますし、神様の導きは 不思議だなと思っています。このゆりかごから天国までをこの包んでいく、その中にはこの一緒にこの中高生とかそういう時期を生活していく、この世からかけ離れて清いものしかない、でもこの清くない自分自身はいることができない、そういう教会ではなくて、いろんなものを持ち込んで、しかしそこから神様を見上げていく、そういう教会を立て上げていけたらなと願っています。3つ目のポイントに行きたいと思いますけれども、このローマ書の10章の4節、新約聖書のローマ書の10章の4節をお開きになれる方だけで結構ですので、お開きください。305ページになります。なぜここを開いたのかと言いますと、ここの5節に、先ほどのレビ記の18章5節が引用されているからなんですね。こう書かれています。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。この強烈な印象を残す言葉ですけれども、律法とは何なのか、神様が私たちにこう歩めと言われているのはどういうことなのか、そのことがここに書かれています。修法の方の、今日の聖句というところに、新改訳2017、新しく販売されたものの別の訳が載っていますけれども、随分ここはまた印象が変わってきます。こう書かれています。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。モーセの時代、神様は律法を行って、あなた方は生きる者となりなさいと言われました。それは罪を示され、生贄を捧げ、悔い改め続けながら、それでも神の民とされ続けていることを感謝して歩んでいきなさいということでした。しかし一世紀の時代、律法を守ってさえ、しっかり守れば罪許されなくても生きていけるという考え方がはびこってきたんです。それが律法主義というんですけれども、その結果、彼らは本当に自分の罪のために血が流されなければならないという、その神様の律法のキリストを指し示している一番大切なところを見落としてしまったんです。パウロはこのローマの10章でこう語っています。このパリサイ人たちについて3節でこう言ってるんです。彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかった。本当に正しいのは神様だけです。私たちは義を行っていこうと、神の民として歩んでいくというのは、神様を求めて神様が正しいとされることを行って生きていくことなんですけれども、その中で罪許されて、悔い改めて、そしてキリストが流された血を思い起こして生きていく、それがクリスチャンの歩みです。彼らは神の義を知らず、神の義に従わなかった。そしてここで4節が続くんですね。この少し自分で詩訳を読みますけれども、なぜならば、キリストは私たち信じる者をすべて義とする、その律法のゴール、目標であり終わり、ゴールだからだということがここで語られています。 神様が私たちに与えてくださっているこの聖書、それは旧約から新約まで全部つながっています。そして旧約の信仰者たち、アブラハムやダビデや、またそういった人たちと、今私たちが生きているこの信じている神様は同じ神様です。そして彼らもこの世の中にあって悩みながら、罪を犯し悔い改めながら、それでも神と共に神様を愛し、隣人を愛し、歩んでいきました。私たちもまたこの世の中で生きています。しかしこの世の中でただ流されて生きるのではなく、私たちにはこの教会があります。教会に集い、共に成長し、そして共に神様を賛美し、そしてここから宣教してイエス様を伝えていく。ここに集い、ここで神様を見上げ、ここに救いがあって、そしてここで私たちは天に帰る日を待ち望みながら、一日一日を神の民として歩んでいく。それが私たちにこの与えられているこの神の民としての生き方なのだろうと思うんですね。そう考えると、私たちに教会が与えられ、兄弟姉妹が与えられ、そして本当にさまざまなこの一生を過ごしていく場がここにあるというのは本当に幸いなことだと思います。共にこの教会を立て上げ、宣教の働きを続けていきたいと願います。お祈りしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、感謝いたします。あなたが私たちにこの世の中であなたを喜び、あなたに会って成長し、そして福音を伝えていくためのこの教会をあなたが私たちに与えてくださっていることを感謝します。私たち共に教会を立て上げ、そしてあなたの福音を隣人に、そして全世界に届けていくものとさせてください。また続けてこの教会で救われていく人が起こり、また信仰が継承され、そして新たな人たちが育っていきますように、どうぞ助けてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。